恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエス様が街道長ヤイロの依頼によって彼の一人娘、瀕死の状態にある一人娘を助けるために出発をされました。助ける、救うために。でもある聖書の訳では往診に出かけた、こう訳されているわけですね。往診に出かけた。おそらくそれはヤイロたちの気持ち、それを表した、反映した、行動の表現だろうと思います。ただイエス様は往診に出かけたわけではなく、この一人娘を救うために出発をされた。その途中で12年間出血が止まらない女性に出会い、この女性を救うという、事柄が入り込んできました。どうにか娘を救ってほしい、助けてほしい、そう思っている人々にとっては、この思いがけないハプニング、これは厄介なこと、そう映っただろうと思います。でもこの厄介なことに対してもイエス様はきちんと対応してくださった。まずここで私たちにはっきりと示されたのは、イエス様ご自身、命の消耗、止まろうとしている、それを食い止め、食い止めるだけではなく、さらに新しく生きる命に回復してくださるお方である。命の源である神そのもののお方である、これが示されておりました。そしてこのお方を信じるならば、私たちも命の消耗から救われる。これが神様からの約束ですね。契約であります。いつも私たち一人一人に救われた一人一人に神様が確信してくださっているのは、この一点だけだろうと思います。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば救われる。この一点を確認した上で、本来のイエス様とヤイロの娘の物語、それを聞きたいと思います。49節後半からその本編が始まっていきますけれど、ここにヤイロ、街道長であるヤイロ、この人の願いが叶えるためにイエス様が家を出る、 ちなみにこのヤイロっていうのは日本語にすれば光男くんとか光くんとかそういう名前に当てはまる人であります。彼は光を与える、彼は照らす、本人が光を輝かすのではなく神がその人を照らしている、私は神によって照らされている、そう褒めたたいている名前であります。もしこれが親の願いとしてあるならば、どうか我が子に神様の光を輝かしてください、御顔を照らしてください。祝祷の中で願わくは主、その御顔をもって汝を照らし汝を荒みたまえ、こういう祝祷があります。今文語訳でお読みしましたけれども、この神様への祈りが一つこのヤイロという名前に込められているんだろうと思います。自分を照らすことで神様が自分を守ってくださっている、そういうことも含めた名前だろうと思います。そのヤイロがイエス様の足元にひれ伏して自分の家に来てくださるように願った、主イエスを自分の家に迎え入れる、ためらわずに懇願するのは死にかけている一人娘を助けてほしいから、12歳ぐらいと記されておりますから、ようやく当時で言えば結婚適齢期まで育て上げた一人娘をどうにかしてほしい、父親としての切なる願いでありましょう。命の消耗を止めてほしい、必死に期待するわけであります。ただ先週も聞きましたように、この助けてほしい、この緊急性に対して長津の女性の物語が割り込んでくる。思い出すのはヨハネ福音書が伝えているラザロの死、込み出しでそう言われているところであります。イエス様の弟子であるラザロが死にかけている、二人の姉はイエス様のところに使いをやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです、そう使いを出してぜひ来てほしい言います。それを聞いたイエス様が、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである、そうおっしゃって2日間動かなかった。ようやく出発をしてラザノの家に到着した時にはもうすでにラザノは死んで葬られて、まあ埋葬もされてしまっている、いわば葬儀が終わっている。埋葬されて4日も経っていた。二人のお姉さんたちにとっては今更何のこの子来たの、 なんで止めてくださらなかった。いろんな悲しみ、怒り、愚痴が一斉にイエス様に向けられたと思います。ただその時イエス様は面白いことをおっしゃる。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。その場にいなかった方があなた方信じる人々にとってはよかった。私たちは助けてほしい、この方が助けてくださる方である、そのことは間違いなく信じていると思います。そして手遅れにならないように必死になってイエス様に来てもらう。でも手遅れになった後もう埋葬するしかない。完全に死んでしまった。その死に対して埋める、埋葬する。そのことですか。私たちは動くことができない。解決することができない。手を尽くした。でも最後は埋めることしかできない。その最後になった時にイエス様はおっしゃるわけであります。ただ信じなさい。ここで私たち十分におとなしくなって考えなければならない。イエス様が神の子であり、罪人の罪のために十字架にお付きになってくださった救い主、新しい命のための救い主、そのことは信じていると思います。ただ自分が信じる、ただ信じている、それによって自分が救われる、新しい命によみがえる、そのことを本気で誠実に信じているのか、このことを神様は今日の御言葉を通しても私たちの心をサーチライトで精霊で照らしながら確認しておられるのではないでしょうか。イエス様が救い主である、そのことは信じている。自分がはただこのお方を信じていれば救われる、分かっていてもどうしても自分が出てしまう。 こうすれば救いになる、こうしていれば救われたものとして見える。どうしても動いてしまう。そういう動きに対してイエス様は、ただ信じなさい、そうすればあなたは救われる、こう約束してくださっているわけであります。そしてこれは信じる人だけに与えられた言葉ではない。すべての人々、すべての被造物、そして自分自身、神の前で罪を犯している、そんな意識もない人たちに、ただ信じなさい、そうすればあなたは救われる、イエス様は約束の言葉を残してくださっているわけであります。今日の箇所もう一回丁寧に読めばですね、イエスがまだ話しておられるときに街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。この言葉を聞いてイエス様は街道長に言われるんです。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。先週の前半部分、イエス様を迎え入れようとして足元にひれ伏したヤイロ、この願いにはある意味、まあヤイロの家に行こうとしてますから、行かなかったわけではない。でもこの命のを保証する、滅びる命から新しい命に保証する、この約束の言葉はイエス様は発せられていない。丁寧にお願いすればイエス様は動いてくださるかもしれない。ラザロの二人のお姉さんたちは、あなたが愛したラザロが死にそうです、そうやって動かそうとする。でもイエス様が動かれるときは、そして言葉を与えてくださるときっていうのは、人間が限界を食い止めようとしてジタバタしている、それが止まった時でしか浸透しないのではないでしょうか。ひれ伏して丁寧なもの、街道長でありますから、ある意味有名な人、地位のある人だったかもしれない。でもそれが理由ではないでしょう。信じない、もう死んだから何もできませんよ、そう訃報を届けに来た人、 人間の限界を見たときに、イエス様はその限界の中でなお何とかしようとする、その心の騒ぎ、これも含めて恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる、ただ信じなさい、そうすればあなたは命に救われる、そうイエス様は約束してくださっているんです。保証してくださっているんであります。このためにご自身の命を神様に捧げてくださっている、そのことをただ信じなさい。イエス様は信じる者たち、信じる者が集められた教会に語る。そしてこの教会はやがて神様の時刻が始まって終わりの日、神の国が開かれた時に明らかとなる姿でありましょう。そこにいるのはただ信じて救われたものだけであります。こうすればああすれば何もしない、ただイエス・キリストを信じる、そうすればあなたは救われる。今もし礼拝を神の国の礼拝の姿だそう信じていることは間違ってはいないと思います。信じた者たちが、救われた者たちが、キリストによって救われた者たちが声を上げる礼拝であります。ただこの礼拝のためにイエス・キリストが命を神様に捧げてくださっている、これを信じることで私たちも命の中に救われる。自分の痛みや自分の失敗、自分の愚かさ、弱さ、これがなくなっていくことではない。ただ信じるという復活を信じていく、復活の希望を信じていく、これが教会でありましょう。イエス・キリストが十字架の上で死んでくださった、罪をイエス・キリストが身代わりとなって犠牲となってくださった、そこに救いがある、そのことだけをただ信じて生きる、そしてこの救われた者たちの礼拝に ためにイエス・キリストは今も取りなしの祈りをしてくださっている。その後イエス様がこの娘に言った言葉、54節以下であります。イエスは娘の手を取り、娘を起きなさい呼びかけた。すると娘は霊が戻って、霊が戻ってであります。イエス様がその手を差し出し立ち上がらせてくださった。そして起きなさい言葉を与えてくださった。すると霊が戻って、神の息によって生きるものとされている私たち、その本来の姿に立ち返っている、新しくされている。面白いのはその後、食べ物を与えるように指図された。霊の体で食事が必要なのか、どうしても考えてしまう。ただイエス様は復活された後に、何か食べ物はあるか、霊の体なのにやっぱお腹空くのかな、つい考えてしまう。でも霊の体だから、おそらく神の言葉としての食事、パンだけで生きるものではない、神の言葉によって生きるのだ、その言葉を求められたんだろうと思います。死んだ者にイエスは手を取り起きなさい、この合図によって私たちは正気を取り戻していく、霊が戻ってくる、つまり神の息、命の息によって救われている、生きていることを私たちは与えられているのであります。これがすべてのものに与えられている。ただ信じなさい、そうすればあなたは救われる。このためにこれを信じることができない、まああざ笑うような、そんな不謹慎なことはおそらくみんなしません。ただ信じきれない自分がいる、こうすれば救われたように見えるかもしれない。これが信仰者でしょう。そうイメージしたものに当てはまって生きようとする。その罪のためにイエス様は十字架についてくださった。ただ信じなさい、そうすればあなたは救われる。十字架と復活のイエス・キリストからの取りなしの言葉であります。救いの宣言であります。この中で、この福音の中で 私たちは守られている。育てられている。命が命とされていく。希望を生きる。そのものとして、私たちは常に十字架のイエス・キリストによって手を差し伸べられ、命をこれを取って食べよ、これを取って飲め、ただ信じなさい。この言葉の中で守られている安心、保証を受けている安心、これに自分自身を捧げていく、福音に自分自身を捧げていく、この歩みを、この週も歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、イエス・キリストの言葉をありがとうございます。ただ信じなさい。そうすれば救われ。私たちにはある意味、簡単に見えてしまう言葉であります。ただこの言葉を受けたときに、私たちにはそれぞれ、できない自分を発見し恐れます。できない自分をどうにかしようとして、私たちは慌てます。どうかその時にさえも、ただ信じなさい、娘はあなたは救われる、この言葉が与えられ鳴り響いている、ここに自分自身が自分自身を預けていくことができるようにお守りください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。